新居浜市声の姿勢だより令和4年2022年3月号録音資料判例。この姿勢だよりの階層はレベル2まであります。録音資料判例終わります。寒さが和らぎ、少しずつ春めいてきています。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは3月号の声の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内65-1234、市役所総合案内休日夜間33-5151、上下水道局65-1331、上下水道局休日夜間65-1334、別紙山支所64-2011、上部支所43-6101、川東支所46-1180、消防本部34-0119、消防テレフォンサービス33-6800。
次に人口と世帯数をお知らせします。人口世帯数令和4年1月末日現在、人口116,478人、前月比-146人。内訳、男56,077人、-76人、女64,001人、-70人、世帯57,522世帯、前月比-92世帯。以上です。表紙の説明。リーガロイヤルホテル新居浜で行われている新型コロナワクチンの集団接種の様子です。ワクチン接種を済ませても、引き続き基本的な感染回避行動を徹底しましょう。
今月号の主な内容を紹介します。 1. 新型コロナワクチン5歳から11歳の接種が始まります。 2. 集う、学ぶ、結ぶみんなの拠点、公民館。 3. 燃やすごみの分別を。 4. 市政ニュース4-1、オンラインスマホ教室が出張します。 4-2、窓口の特別時間延長、臨時会長を実施します。 5. 町の話題 5-1、地元の食材で美味しい料理を。 5-2、培ってきた人権の心。 6. 町づくりタウンミーティングを開催しました。7. 新居浜市議会だより。 8. 保健の窓口。 9. お知らせ 9-1、 各種のお知らせ 9-2、 ゴミ休業日。 10. 別紙道山記念図書館からのお知らせ 11. 休日診療カレンダー 12. 新居浜の玉手箱。 13. 新館案内、終わりの挨拶。なお、姿勢だよりの一部を抜粋しています。
1. 新型コロナワクチン5歳から11歳の接種が始まります。5歳から11歳の小児を対象にしたワクチン接種がスタートします。接種できる医療機関や接種日時などについては、接種券送付時に同封する資料や市ホームページでご確認ください。お子さんに基礎疾患があり、ワクチン接種について疑問や不安がある場合は、事前にかかりつけ医とご相談ください。 対象、5歳以上11歳以下、接種回数、接種間隔、3週間の間隔を置いて2回接種します。使用するワクチン、ファイザー社ワクチン、5歳から11歳用、1回あたり 0.2ml を筋肉内に注射します。開始時期、3月中旬頃から開始予定。接種券の送付、3月上旬に発送予定。ただし、2月14日現在の予定です。国の動向により変更する場合があります。接種までの流れ。1、接種券が届く。封筒の中に接種券が印字された予診票と予防接種済証が入っています。2、接種会場を探す。市ホームページやコロナワクチンナビで接種可能な医療機関や接種会場を探しましょう。3、予約して接種を受ける。ウェブ、https://vaccines.scienced.jp/niihama-wakuchin コールセンター、電話、0120-040-439、午前8時30分から午後7時まで、土日祝日も可能です。市公式 LINE を通じて接種予約もできます。接種当日の持参物、封筒の中身一式、接種券が印字された予診票、予防接種済証、健康保険証、または本人確認書類、お薬手帳、持っている人、母子健康手帳。市長から皆さんへメッセージ。感染予防と重症化予防に大きな効果があると期待されているのが、3回目のワクチン接種です。3回目接種は、前回と違うワクチンを接種する交互接種が可能となり、同様の効果と安全性があるとされています。私もモデルナ社のワクチンで交互接種しました。皆さん自身や皆さんの大切な人の命と健康を守るため、ワクチン接種と感染回避行動の徹底にご協力ください。追加、3回目接種。2回目接種完了日からの間隔が短縮されます。今後、追加3回目接種の予約枠に空きがあれば、64歳以下の人にも順次前倒しで追加接種を受けられるようにします。時期については接種券の送付により対象者にお知らせします。このため、すでに接種券が届いている医療従事者、高齢者施設の入所者などを除く65歳以上の人で、追加接種を希望する人は、早めに予約してください。なお、接種可能なワクチンの種類は、ワクチンの在庫状況により変わります。詳細は、ホームページでご確認ください。追加接種、3回目接種の対象者、18歳以上の人、国内で、1、2回目接種が完了している人、2回目接種を完了した日から次の期間が経過した人、対象者は医療従事者や高齢者施設入所者を除く65歳以上の高齢者で、2回目接種を完了した日から6ヶ月が経過した人、また64歳以下で2回目接種を完了した日から7ヶ月が経過した人となります。追加3回目接種で効果回復。オミクロン株に対する1、2回目接種による発症予防効果は、デルタ株と比べて著しく低下するものの、追加接種により回復することが示唆されています。入院予防効果もデルタ株と比べ、 一定程度の低下はありますが、発症予防効果よりも保たれており、追加接種で回復することが報告されています。出典、厚生労働省ホームページ。ワクチンの種類ではなく、早く接種できるワクチンから接種を。追加、3回目接種に使用するファイザー社または武田モデルナ社のワクチンは、どちらも同じ mRNA、メッセンジャー RNA ワクチンという種類のワクチンです。薬事承認において、いずれも高い効果が確認されています。副反応は、どちらのワクチンも2回目と同様の症状が見られますが、武田モデルナ社のワクチンは2回目と比べ、発熱などの症状が少ないことが報告されています。交互接種、1、2回目接種と異なるワクチンを使用した場合でも、十分な効果と安全性が確認されています。早く接種できるワクチンから接種することをお勧めします。なお、1、2回目接種がまだの人も、9月30日まで接種が受けられます。集団接種、追加接種のみも実施中です。会場、リーガロイヤルホテル新居浜。ワクチンの種類、モデルナ社ワクチン。注意事項、肩を出しやすい服装で行きましょう。予約日に発熱や体調不良があると接種できません。密を避けるため、予約時間内に行きましょう。3月の日程、実施日、3月5日土曜日、受付時間、午後1時45分から5時45分まで、3月6日日曜日、午前8時45分から午後4時15分まで、3月12日土曜日、午後1時45分から5時45分まで、3月13日日曜日、午前8時45分から午後4時15分まで。なお、変更する場合があります。お問い合わせは、新型コロナワクチン接種推進グループ、電話 65-1522 までどうぞ。
2、集う、学ぶ、結ぶ、みんなの拠点、公民館。皆さんは公民館、交流センターがどんなことをしているか知っていますか？文化祭や地域運動会など、住民同士の交流拠点、地域と学校の共同拠点、地域の避難所としての防災拠点など、さまざまな活動の拠点となっています。今回は3つの公民館、交流センターで行っている行事を紹介します。ぜひ気軽に足を運んでみてください。やっと実現した運動会、笑顔満開、別紙山公民館、電話 64-2211。 別紙山秋季大運動会、30年以上にわたり学校と地域住民が交流を深めてきた一大イベント。大人も子どもも一緒にさまざまな種目に汗を流しています。今年度は当初令和3年9月に予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で1ヶ月延期に。その延期日が雨天になるなど、さまざまな要因が重なり、11月にやっと開催にこぎつけることができました。本来なら住民と学校の共同行事ですが、感染症拡大の影響で今回は学校主体で行われました。当日は青空の下、これまでの状況を吹き飛ばす勢いで、児童や生徒、教員たちが笑顔いっぱい、楽しく演技や競技に臨んでいました。来年度こそ通常通りの開催ができるように祈るとともに、運動会にとどまらず、児童、生徒の笑顔と素晴らしい成長を見届けていきたいと思います。中高生が企画、防災の今を学ぶ、新居浜公民館、電話 3-2-8312。災害が起きたらみんなはどうする？危険から身を守る防災事業。令和3年11月新居浜小学校体育館と新居浜公民館で開催しました。この事業は地域の中高生による次世代ネットワークが企画運営を担っています。本年度は7月からメンバーが企画会議を重ね、公民館のサポートのもと準備を進めてきました。8月、9月と延期になり、ようやく迎えた当日は体験、学習、調理の3つのコーナーを設置、既製品ではなく家庭にある段ボールで一からベッドを作ったり、多くの物品の中から避難袋に入れるものを取捨選択したりと工夫を凝らした体験学習が行われました。昨年変更になった避難指示と警戒レベルの説明もあり、最新情報を学ぶこともできました。活動を知った中学生がボランティアで参加するなど、幅広い世代が集う素晴らしい授業となりました。ユニークな種目、楽しく学ぶ防災、大島交流センター、電話45-1006。防災運動会、少子高齢化がますます加速し、島には一人暮らしの高齢者もたくさんいます。そんなお年寄りが孤立することなく、みんなで集い親睦を深めるイベントとして毎年開催しています。テーマは防災をもっと身近に楽しく、そして自分の命は自分で守る、自分たちの地域は自分たちで守るです。防災について楽しく学び、住民同士がつながることで安全安心な町づくりを目指しています。会場は廃校となった大島小学校、現大島交流センターのグラウンド。種目にはこだわり、住民たちが楽しく防災知識を高められるような内容にしています。今年は救援物資運び競争、投擲パック投げ競争、担架搬送リレーなどを実施、運動会で取り組んだことがいざ災害が起こった時にも活かせるように毎年知恵を絞っています。お問い合わせは社会教育課、電話65-1300までどうぞ。
3、燃やすごみの分別を。家庭から捨てられる燃えるごみの分別状況を測るため、市内に設置されているごみステーションの中から数箇所を選定して、燃やすごみの開封調査を実施しました。ごみの中に資源が？燃やすごみとして捨てられていたもののうち、約 17% はリサイクルできる資源でした。その中でも、お菓子の紙箱やチラシなどの古紙類が燃やすごみとして多く捨てられていました。リサイクルできるのにもったいない。また、よく一緒に捨てられているトイレットペーパーの芯やティッシュ箱は古紙類。食品トレイやお菓子の袋はプラスチック製容器包装で出すとリサイクルができます。ゴミの減量推進のため適正に分別しましょう。食品ロスをなくしましょう。燃やすごみとして捨てられていた約 34.7% の生ごみを調べたところ、食べられるのに捨てられている過食が約 27%、 調理過程で排出された調理くずの不過食が約 73% でした。過食の多くは食べ残しや調理の際の過剰除去部分で、中には未開封でそのまま廃棄された商品もありました。燃やすごみ全体では 9.2% が過食で、令和2年度の年間ごみ収集量から推測すると約1800トン程度が食べられるのに捨てられていると考えられます。食卓に並べる料理を食べきれる量にしたり、買い物の際には自宅にある食材をチェックし買いすぎないようにしたりするなど、小さなことから食品ロスをなくしていきましょう。ゴミの分別がわからないときは、市公式 LINE のゴミ分別検索が便利です。ぜひご活用ください。お問い合わせは、 ごみ減量課、電話 65-1252 までどうぞ。
4、市政ニュース。4-1、オンラインスマホ教室が出張します。本市とソフトバンク株式会社との包括連携協定に基づく取り組みとして、スマホの使い方教室や個別相談を出張で実施します。スマホを持っていない人や使い方がよくわからない人を対象に、専門スタッフがオンラインで丁寧に対応します。講座、無料。1、初めてのスマートフォン体験、スマホ未所有者向け。2、基本講座、iPhone 編、スマホ初心者向け。3、基本講座、Android 編、スマホ初心者向け。定員各回3人、先着順です。その他、教室で使用するスマートフォンは貸し出します。付き添いの人は入れない可能性があります。開催日時と開催場所は次の通りです。開催日時と開催場所。開催日、講座、場所の順でお知らせします。4月12日、午前、講座1、午後、講座3、いずれも和栗江新居浜。4月14日、午前、講座1、別紙山支所。午後、講座1、旧別紙山支所。4月19日、午前、講座1、午後、講座3、いずれも大島港駐車場。4月21日、午前、講座2、旧別紙山支所。午後、講座3、別紙山支所。4月26日、午前、講座1、午後、講座2、いずれも大島港駐車場。4月28日、午前、講座1、午後、講座2、いずれも和栗江新居浜。なお、各日、午前11時から11時45分及び、午後2時30分から午後3時15分に実施します。ご利用は予約ください。個別相談無料。スマホ操作、携帯会社問わず、料金プラン案内、ソフトバンク、Y モバイル。料金プラン、情報変更、ソフトバンク。申し込み、受付時間、午前10時から午後6時まで。受付期日、開始日の前々日の午後6時まで。スマホ教室予約窓口、電話 0800-111-9442。 お問い合わせは総合制作課、電話 65-1210 までどうぞ。 4-2、窓口の特別時間延長、臨時会長を実施します。3月末から4月初めにかけて、住民移動にかかる諸手続きで来庁する人が増加します。混雑を緩和するため、市民課窓口の特別時間延長と臨時会長を実施します。特別時間延長、3月28日月曜から4月1日金曜まで、午後5時15分から午後7時まで。ただし、31日木曜のみ午後6時終了です。臨時会長、4月3日日曜、午前8時30分から午後5時15分まで。なお、出入り口は東側入り口のみです。市民課ホームページから各窓口の待ち人数と呼び出し中の番号をリアルタイムで確認できます。住民移動届のほか、印鑑登録や各種証明書の交付、マイナンバーカードの申請や交付に対応します。市民課窓口特別時間延長及び臨時会長時間中は、 次の課で住民移動に伴う手続きができます。地域福祉課、電話 65-1237。 介護福祉課、電話 65-1241。 子育て支援課、電話 65-1242。 国保課、電話 65-1230。 詳しくは各課に直接問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。お問い合わせは市民課、電話 65-1232 までどうぞ。
5. 町の話題。 5-1 地元の食材でおいしい料理を。卓越した技能で産業の発展などに貢献した人を厚生労働大臣が表彰する現代の名工、欧風レストラン篠原の篠原の上木さんが西洋料理調理人として県内初受賞しました。料理学校を卒業してから洋食一筋。2004年に世界料理オリンピック大会に日本代表として出場し銀メダルを受賞。2019年には調理業務功労者知事表彰、全日本市中市協会最高技術顧問賞を受賞しており、長年の功績が評価されました。篠原さんは、過去の受賞者はすごい人ばかり、これからももっともっと良いものを広げていきたいと身を引き締めました。 5-2 培ってきた人権の心。多年にわたり人権擁護委員として地域住民の人権相談を受けたり、人権の考えを広めたりする啓発活動に努め、令和3年12月31日付で退任した松原孝子さん、新田栄さん、藤田郁代さんに法務大臣感謝状が、小野那智子さんに松山地方法務局長感謝状がそれぞれ贈呈されました。4人はいろいろな活動があったが、子どもたちと共に人権について楽しく学ぶことができ感謝していると笑顔。これまでの活動を振り返り、思い出話に花を咲かせていました。
6. まちづくりタウンミーティングを開催しました。まちづくりタウンミーティングとは、地域の皆さんと生活に身近な課題や地域のあるべき姿について意見交換し、市政運営に反映させるなど、地域と行政の対話による豊かで活力ある地域社会の実現を目指す連合自治会との共催事業です。令和2年度まではまちづくり校区懇談会として、市内全18校区地区で毎年実施していましたが、3年に分けて全校区をめぐる分散方式にするなど開催手法を見直し、名称も新たにしました。令和3年度開催実績、新型コロナウイルスの感染拡大により大島地区7月3日と若宮地区11月11日の2地区のみでの開催となりました。この2地区では地域環境などについて熱心な意見交換が行われました。地域課題について一部紹介要約。一周道路について大島。問い、大島一周道路については令和2年度の整備事業で車両通行が可能となったが、今後は現在の環境維持管理のための整備補修工事をお願いしたい。答え、市道大島支線の改良工事については令和3年度及び4年度の工事をもって当初計画箇所については完了予定です。この工事に合わせて防護網の落石撤去、土のう袋撤去、ガードパイプ修繕、横断排水管の修繕など要望箇所の補修も実施します。空き家について若宮。問い、衛生環境や美観を損ねるなど危険な空き家もあるが、ここ 1,2 年で古い家はかなり取り壊されたような感じがする。しかし細い路地には空き家が未だに多く、空き家対策を教えていただきたい 答え、空き家は所有者などが適切に管理する責務がありますので、面談や文書などで適切な管理を依頼しています。特に周辺への影響が大きい場合には、法律に基づき指導や勧告を行うなど、生活環境の確保と地域環境の保全を図っていきます。お問い合わせは秘書広報課、電話65-1251までどうぞ。
7. 新居浜市議会だより。12月市議会定例会一般質問。12月7日火曜から12月9日木曜の3日間の日程で11人の議員が一般質問を行いました。紙面では一部の質問を要約して紹介します。なお、未掲載の質問については会議録やホームページをご覧ください。公明党議員団、黒田正則議員。1、ワクチン接種について。問い、新型コロナウイルス感染の疑いを避けるため、インフルエンザ予防接種を検討される方が増えている。家族が多く、接種費用の負担が大きくなる多子世帯について、助成対象や助成費用拡大の考えを伺う。答え、子ども・成人に対して本市では中学3年相当、高校3年相当の年齢の方にのみ接種費用の助成を行っており、現在助成対象の拡大は想定していないが、子育て世代への経済的負担軽減の必要性については、国や県の動向、県内多市の状況を参考に、指定医療機関や関係団体との調整も含め、実施の可能性について調査していきたいと考えている。お問い合わせは、議事課、電話 65-1321 までどうぞ。
8、保健の窓口。心の相談。心の悩みや不安の相談に臨床心理士が応じます。ズームでのオンライン相談も受け付けています。予約時にご相談ください。日時、3月17日木曜日、午前9時半から11時半まで。定員2組程度。場所、保健センター。予約が必要です。料金は無料。申し込み、問い合わせは保健センター。電話、35-1070 までどうぞ。子育て世代の心のケア、ココケア、アルファベット小文字、COCOCARE。妊娠、出産、育児と、女性とその家族には、様々なライフスタイルの変化が訪れます。時には、心や体に不安を感じることがあるかもしれません。悩みや不安を軽くするために、臨床心理士、公認心理士によるカウンセリングを受けてみませんか？対象、心の悩みや不安を抱える妊産婦やその家族、18歳以下の子供を育てている子育て世代の人、流産・死産を経験した人も含みます。日時、月1、2回程度、1人50分程度、場所、保健センター、予約が必要です。料金は無料。申し込み、問い合わせは、スマイルステーション、保健センター内。電話、35-1101、または35-1070までどうぞ。3月は、自殺対策強化月間です。悩みや不安、抱え込まず相談を。新型コロナウイルス感染症対策の影響を受けて、仕事や生活に不安やストレスを抱えている人もいるでしょう。3月は、進学、就職、転勤、転居など、生活環境が大きく変わる時期でもあり、ストレスや不安などが重なって、心の健康を害しやすい時期です。心の健康を保つポイント。深呼吸を心がけ、体を動かす。生活リズムを整え、睡眠時間を確保する。 栄養バランスを考えた食事をとる。人に自分の気持ちを話す、コミュニケーションをとる。悩みや不安を抱える人へ。一人で悩みや不安を抱えてつらいときは、まずは身近な誰かに相談してみましょう。あなたの周囲には、あなたの力になりたいと思っている人が必ずいます。誰に相談したらよいかわからない人は、保健センターまでご連絡ください。相談窓口、電話番号、受付時間の順にお伝えします。愛媛いのちの電話、089-958-1111。毎日、正午から24時まで。心と命のホットダイヤル、0120-188-556。平日は午後5時から翌日午前9時まで。休日は24時間受け付けています。保健センター 35-1070。土日祝日年末年始を除く月曜から金曜日、午前8時半から午後5時15分まで。悩みや不安を抱える人の周囲の人へ。あなたの周りに普段と何か様子の違う人はいませんか？自殺の原因となるうつ病は、自分自身では気づきにくいことがあります。悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞き、支援につなげる人をゲートキーパーと言います。身近な人のいつもと違うに気づいたら、どうしたの？と声をかけてみましょう。お問い合わせは保健センター、電話 35-1070 までどうぞ。 9、お知らせ。9-1、各種のお知らせ。地籍調査実施地区の土地登記完了について、船木坂の下、長野の一部地区。平成30年度に着手した船木坂の下、長野の一部地区の地籍調査について、成果を法務局へ送付し、令和3年12月に登記が完了しました。このことにより、地籍調査で行った土地の分割や合併、地目や地籍の変更などが登記され、法務局の構図も、復元性のある地籍図に改められました。対象範囲などの詳細については問い合わせください。なお、地籍調査で面積などに大幅な変更があった場合には、令和4年度から固定資産税などに反映されることになります。お問い合わせは、国土調査課、電話 65-1470 までどうぞ。9-2、ごみ休業日。ごみ収集業務、清掃センター、最終処分場、6日日曜日、20日日曜日、21日月曜日、27日日曜日、13日日曜日は施設への自己搬入のみ可能です。29日火曜日から31日木曜日は清掃センターの施設点検のため、燃やすごみ以外は搬入できません。施設へのごみ搬入受付時間、午前8時半から午後4時まで。大型ごみ受付、電話 31-5300、会長日の午前8時30分から午後4時まで。なお、家電リサイクル法対象品は収集できません。ごみはごみステーションのルールを守り、収集日当日の午前7時30分までに出しましょう。
10、別紙銅山記念図書館からのお知らせ。まず、講座から。令和4年度、別紙銅山に関する本の解説講座、別紙銅山を読む。赤金の町、新居浜を紐解く別紙銅山の歴史の学習を全5回、4月から令和5年1月までの間の講座で開催します。1、テーマは長崎の東人、4月10日。2、雑誌東なる東京大学像、6月5日。3、新居浜の地質、9月11日。4、 旧広瀬市庭園調査報告書11月13日。5、別子銅山の近代化を支えた波出場水力発電所調査報告書令和5年1月15日。場所、多目的ホール。定員60人。無料ですが申し込みが必要です。申し込みは図書館窓口、または電話で受け付けています。次にお話し会。多目的ホール会議室。0から3歳児対象。3月3日木曜日。午前10時半から11時まで。幼児対象。3月9日水曜日と23日水曜日。午後3時半から4時まで。小学生対象。3月19日土曜日。午後2時から2時45分まで。英語、幼児対象。3月15日火曜日。午前11時から11時半まで。お話し会、墨の文館。幼児対象。3月2日水曜日。午後3時半から4時までと、3月16日水曜日。午前10時から10時半まで。移動図書館青い鳥号巡回ステーション変更のお知らせ。4月より巡回ステーションが変更になります。変更前王子幼稚園から変更後総開き小学校になります。3月の休館日1日火曜日、これは2月末整理です。7日14日21日28日いずれも月曜日と31日木曜日、これは月末整理です。特別整理休館のお知らせ。本の整理、点検、年度末システム処理のため特別整理休館します。本館、墨の文館、4月1日金曜日。移動図書館は通常通り運行していますのでご利用ください。開館時間、火曜日から土曜日午前9時から午後7時まで。日曜祝日、午前9時から午後5時まで。お問い合わせは、別子銅山記念図書館、電話 32-1911、ホームページ、http://lib.city.niihama.lg.jp。
11休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー。診療時間午前9時から午後5時まで。6日日曜、松巫子の地元医院、電話 45-1525。 13日日曜、松木町の山内クリニック、 31-7717。 20日日曜、郷の矢野整形外科医院、67-1753。 21日月曜、高田の今中クリニック、 33-5388。 27日日曜、郷の谷脳神経外科内科物忘れクリニック、 46-1325。 内科小児科診療時間、内科小児科、月曜から土曜午後8時から11時まで。日曜祝日、午前9時から午後5時まで。なお、上記時間帯は小児科医がいない場合もあります。電話にてお問い合わせください。小児科専門医、火曜、木曜、午後11時から翌朝6時まで。月曜、水曜、金曜、土曜、午後9時から翌朝6時まで。日曜祝日、午後6時から9時まで。なお、小児科専門医の祝日診療については診療していない日がありますので、新居浜市医師会ホームページ目次救急医療情報休館センターの順でご確認ください。場所、新居浜市医師会内科小児科休館センター、一区町 1-13-52 市役所南側。電話 32-5658。 なお、内科小児科休館センターは 突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や数日前から同じような症状がある人は翌日医療機関で受診しましょう。
12新居浜の玉手箱ボリューム32国登録有形文化財旧波出場水力発電所。明治後期別子銅山の電力需要に対応するため波出場水力発電所を建設。明治45年から昭和45年までの59年間別子銅山の心臓部として発電を続けました。銅山川から取水し鉱山用トンネルやレンガ水路などを利用して石賀山上の水槽まで約7キロメートル引水。当時東洋一と言われた 597.18 メートルの落差で発電した水路システムや大正11年敷設の海底ケーブルで久坂島精錬所までの約20キロメートル、当時世界最長を送電していたという特徴があります。平成22年建物は住友共同電力株式会社から市へ寄贈され、翌年には国の登録有形文化財となりました。現在は文化庁の補助事業で整備を進めており、令和4年度末から内部を一般公開する予定です。建設から110年、銅山の近代化を支えた歴史とともに波出場地区のシンボルとして保存継承していきます。新居浜市の歴史発売中。発売場所、市史編纂室、市役所売店、赤金ミュージアム、マイントピア別紙。市史編纂室の電話 65-1567。
13新刊案内。録音図書1姉の島 CD6時間35分。村田清子著。年寄り海女と水産学校卒の孫との海の物語。春の七草、海山、海底に突き刺さる潜水艦。円熟した作家が名うての文体で挑む。2私の履歴書赤松涼子日本ユニセフ協会会長。 CD2時間43分。赤松涼子著。男女平等の実現のためにずっと歩き続けてきた。女性たちよ、志は高く何にでもなれる時代なのです。努力を惜しまず尻込みせず自ら責任を負ってチャレンジしよう。その積み重ねで女性の道は広がる。3私の履歴書稲葉義治ファナック会長。CD2時間53分。稲葉義治著。技術屋として生涯を送るつもりが紆余曲折を経ていつの間にか父の思惑通りファナックへ入社。ファナック設立50周年を迎え、会社の歴史と父清右衛門の生涯も含めた履歴書です。4愛媛新聞俳句2022年1月号CD1枚。愛媛新聞社。1月8日、15日、22日、29日掲載。5声の姿勢だより3月号全1巻 CD1枚。6写経だより3月号 CD1枚。7令和切り抜き帳3月号CD1枚。朝日毎日読売愛媛新聞より。8録音広場3月号 CD1枚。婦人の友社ほか。典訳図書1トミー香美長谷川美和子のカウンセリング相談者と共に歩んだ事例集全1巻県提出。 長谷川美和子著、不登校を考える会バクの家代表が南海放送ラジオで話したものを抜粋、子供から悩める大人までに寄り添い解決への道筋を紹介。2、姿勢だより3月号全1巻。以上で新刊案内を終わります。
体調を崩しやすい季節なので、健康管理には十分お気をつけください。それでは来月号の声の姿勢だよりまで。
さようなら。